岩手医科大学命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
こんにちは、小高横です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りします。今日はその1回目、理事長そして学長でいらっしゃる小川明さんに、岩手医科大学の歴史、そして矢巾キャンパスに備えられた最新の MRI について伺いました。岩手医科大学のそもそものこのルーツ、歴史、今日は教えてください。
はい、まあ、明治維新になって初めの20年ぐらいは、官が、官といいますか、その県とかそういうところが、医学医療を担っていたんですけども、明治20年になって全国のその県立の医師養成機関が全部取りやめになったんですね。その中で北東北の医療の貧困を憂いて、三田俊二郎先生が本学の創始者ですけども、明治30年に廃止されていた県立森岡病院の跡地を全て借り受けて、で私立岩手病院を作って医学講習所を作り、そして看護婦養成所を作り、そして産婆学校も作ったと。まあ、そういう意味では今でこそ当たり前なんですが、そのチーム医療の一番の原点を明治30年という、まあ、古い時代に、やったわけですから、私立で、こういう地方で始めたということに非常に意味があって、中央ではですね、野口英世が学んだ再生学者とか、あるいは今の慈恵医大の前身の正医会とか、そういうところがいくつかあったんですけども、やはりこういう地方で資材を投げ打って、こういう医療そして医育を始めたというのは、すごい先見の明があったんじゃないかと思います。
その後の歩みということになりますけれども、見学の理念、またその岩手医科大学の精神というところも脈々と受け継がれているようですね。
そうですね、まあ、学則の第一条にあるんですが、医師を作るんではない、それから医療人を作るんではないと。で、もともとその人間形成が一番その根底にあるんだということで、誠の人間ということを、まあ、学是としてやってきたわけです。それと、負けないぞという不動不屈の精神ですね、それから公正催眠という民を、苦しんでいる、病気になっている民を助けるんだという、そういう学是のもとに、発展をしてきたということです。
まさにそれが創立者である、先ほどお話をいただいた三田俊二郎さんの心と通じるのかなと思うのですが、岩手医科大学という名前となりましたのは昭和22年ということですから、それまでの歴史もいろいろとあるようなんですね。
途中でですね、また国の医療政策が変わって、医育政策も変わってですね、一度その廃校の憂き目を得たんですけども、昭和3年に岩手医学専門学校として再発足をしたと。で、その後戦争の時代を経てですね、戦後に学校制度が変わりまして、大学に昇格をして、現在に至っているということです。
時代は 高度成長期に入りまして昭和40年、
もともとは医学部だけの単科の学校だったんですけども、まあ、そこに東北北海道で初めての歯学部を作ったんです。その時の篠田忠学長はですね、これで頭のてっぺんから足のつま先まで、全てのその人の体を見ることができる大学になったということでとっても喜んでたと。で、未だにですね、その医と歯を持っている大学というのは全国にそんなに多いわけではありませんから、まあ、そういう意味ではこれも先見の明があったんじゃないかなと思います。
はい、平成に入りますと薬学部。
そうですね、
というところで、
薬学部が約6年前にできまして、やっと今年ですね第1期生を輩出をしたと。で、1学年160人いるんですが、まあ、全員が就職をしまして、まあ、就職率 100% ということで、まあ、大変皆さん期待をしていたようでございます。
最近のお話まで進んでまいりまして、先進的な取り組みが数々なされているようですね。
やっと狭い内丸の高知しかなかったんですが、矢幅に新しいキャンパスを、まあ、この内丸のキャンパスの15倍ある面積の広大なキャンパスを得ることができましたんで、医学部、歯学部、薬学部を、まあ、そこに移したわけですね。で、その時に、まあ、普通の大学というのは医学部の建物、歯学部の建物、薬学部の建物、各学部ごとに全然違うわけですね。で、研究室も研究棟も違うし、それから学生の教育するところも学部ごとに違うと。で、これをですね、矢幅の新しいキャンパスには医学部の建物も歯学部の建物も薬学部の建物もないんですよ。で、みんな岩手医大の建物で、要するに、研究棟はその研究するところは医学部、歯学部、薬学部の教員が同じようなフィールドでやってる方々は一緒のところにいていただくと。で、教育に関しても講義室あるいは実習室も医学部、歯学部、薬学部が共用で使うと。で、そういうことによってその将来、患者さんを見るために連携が必要なわけですね。で、チーム医療の一番の核を獲得をしてもらいたいという気持ちもあって、日本で初めての試みなんですよ。
もう期待が寄せられるところですけれども、その柔軟な発想というのは、これはもう日本国内にも誇れるところですね。
そうですね。
その他最新の機器も備えていらっしゃるということですけれども、
はい、まあ、東京大学でもなかなか揃えてもらえないような、今7テスラの MRI という機械が矢幅にあります。
7テスラの MRI、
はい、
MRI というのはよく耳にすることがありますけど、7テスラ、
テスラっていうのは磁場の強さなんですね、磁石の強さ。で、普通は 1.5 テスラの MRI が普通のスタンダードなんですが、で、実は15年前に岩手医大がその国からの研究費をいただいて3テスラの MRI を入れました。で、その時は世界の常識が3テスラの MRI っていうのは高磁場の MRI だから、これは生理学的な研究をするための研究機器であるというのがアメリカでもヨーロッパでもそれが当たり前だったんです。で、それをちょうど当時は世界で15代目の3テスラの MRI を導入をして、そして10年間のうちに500編の英文の論文をですね、世界中に発表してきたんですよ。で、それは全て、何かというと基礎研究を やったわけじゃなくて、患者さんに使ったらこんなに良かったよという。で、そしたら世界中のその常識が変わってしまったわけです。一般診療に使えるようになって、世界中でもう3テスラの MRI が使えるようになった。で、それの元を作ったのは岩手医大の研究なんです。
ですか。今回新たに3から7になるということで、
で、ま、7テスラの MRI はもう磁場の強度がまたすごく強くなりましたん でこれがですね、将来診療機器になっていくのかどうかはよく分かんないんですね、
はあ、
ただあの診療機器に将来なっていく可能性はものすごい秘めています。で今実は岩手県にある、そして岩手医大の矢幅のキャンパスにある7テスラの MRI っていうのは世界第1号機なんです。
世界の一番がここにあるということを知らずにいますよね。
そしてアメリカのたくさんのですね大学、それからヨーロッパの大学の先生方が非常に興味を持ってくれて、向こうから来て、で今一緒に共同研究をやってます。
まだ未知の世界だとおっしゃっていましたけども、どのように患者さんに生かしていくのかというのは、何かこうすでに見えているところはあるんですか。
普通はそのとても見えないような 0.1 ミリぐらいの血管が、その7テスラの MRI だと見える。でそれからまあこれは世界で初めてのことだと思いますけども、あのうつ病だとかですね、精神疾患をその画像で捉えることができたと。でこれは女の子のね大学院生がやった仕事で、それがヨーロッパの、MRI の教科書の表紙になってる。
お話を伺ってみないことにはわからないことが多いですね。まだまだいろいろな分野で生かされる。
そうですね。
ですから
これから、これからはもう無限の可能性があると思っています。
命から。
岩手医科大学では10月21日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度推薦入学試験の出願を受け付けます。なお締め切りは10月31日消印有効となります。詳細は019-651-5111岩手医科大学入試センター事務室までお問い合わせください。
岩手医科大学医の力、いかがでしたか。来週も引き続き小川理事長のお話をお伝えします。これまで岩手医科大学が取り組んできた先進的な医療、そして矢幅キャンパスの移転事業についても伺います。どうぞお楽しみに。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。